ご子息様の容体ですが、手術の結果一命は取り留めました。
よかった、息子は無事なんですね。先生、
息子は助かったわけじゃないのか。
大変申し上げにくいことですが、事故に遭った結果脳挫傷、頭部を強打し頭蓋骨の中で脳に衝撃を受け、脳本体に多大な影響を及ぼしております。先ほど申し上げた通り一命は取り留めました。ですがそれが限界でして。
つまりどういうことでしょうか。
ご子息様は遷延性意識障害を患っております。
遷延性意識障害、
それは
簡単に言いますと植物人間のような状態のことを指します。厳密な定義に差異はありますが、ほぼ同じ状態といっても差し支えはないでしょう。
それって意識が戻らないってことでしょうか。
いえ、決してそういうわけではありません。何かのきっかけで目覚める可能性はあります。ですが現代の医学ですと対処法がないのも現実です。そしてこれも大変言いにくいことなんですが、
私、青葉ゆあは大好きな幼馴染とそれなりに幸せに暮らしていた。幼い頃に両親を亡くし、幼馴染のおばさんとおじさんに面倒を見てもらっていた。幼馴染の彼も両親を亡くし落ち込んでいた私のそばにいてくれて、ずっと優しい言葉を投げかけてくれた。そのおかげでなんとか立ち上がることができた。両親を亡くした痛みがなくなったわけじゃないけど、その痛みを大事にしていきたいと、そう思うようになれた。彼のおかげで私は少し前を向いて足を前に踏み出すことができたんだ。そんな彼に惹かれるのは無理もないことだった。いつもそばにいてくれる幼馴染が好きになった。幼い心だったけど、確かに君を愛していたんだ。片思いを10年ほど続けた。告白する勇気は持ち出せずに、ずるずると10年。そんな大好きな幼馴染が事故に遭った。私はそのことをおじさんとおばさんから聞いて、すぐに彼が運び込まれた病院へと向かった。そして私は、扉の前で不条理な言葉を聞いてしまった。その後、1時間ほど経っただろうか。おじさん、おばさんが診察室から出てきた。2人は顔面蒼白、生気を感じられない表情を浮かべていた。この1時間で、ずいぶんやつれたように思える。
ゆあちゃん、もしかして聞いてた？
うん、途中までだけど。
そう、そのゆあちゃん、言いにくいんだけど、息子はもう意識が戻らないみたいなの。
うん。
それでね、先生が言うには、そのなんて言うのかしら、
安楽死をさせてやらないかと言われたんだ。
瞬間頭が真っ白になった。安楽死、それってもちろん断ったんだよね、そんな馬鹿げた提案。
いや、 受け入れようと思う。
あなた、
星さん、こんな時にからかうのはやめてよ。もう普段冗談なんか言わないくせに、おじさんたら。
ゆあちゃん、
冗談ではない。私たちは本気で言っている。安楽死をさせてやることがあいつのためになるのかもしれない。医者が言うには、あいつはまだ苦しんでいるそうだ。動かない体で、ただ痛みにさらされている。抵抗もできずにだ。植物状態から復帰できる可能性は低い。仮に治ったとしても、大きな後遺症が残るかもしれない。今あいつの意思を確かめる術はない。だからこそ、私が決断する必要がある。一家の大黒柱として。あいつの父親として。その決断の末、ユアに恨まれ、あいつに恨まれることになったとしても、その重荷はすべて私が背負っていくつもりだ。理解しろとは言わない。だが、私はそれがあいつのためになると。
何言ってるのかわからないよ！おじさん、さっきから変だよ！安楽死って意味わかってるのかな？死んじゃうんだよ！いなくなっちゃうんだよ！
ユア。
ユアちゃん。
おばさんも何か言ってよ！
私も、もしあの子が苦しんでいるなら…
二人ともおかしいよ。なんでそんなひどいことを彼にできるの。二人とも彼の親なんだよね。わかってるの。おじさんもおばさんも実の息子を殺そうとしてるんだよ。
ユア、聞け。
やだ、聞きたくない。何も聞きたくない。やだ。
ユア、落ち着け。
いや、話して触らないで。おじさんもおばさんも近寄らないで。
ユアちゃん。
私と彼に近づかないで。絶対に殺させたりしないから。
ユア、私たちだって。
うるさい、黙ってて。彼が起きるまで、目を覚ますまで私が面倒を見る。おじさんとおばさんはいなくていい。自分の息子を殺そうとする二人なんていらない。私が面倒を見るから。何週間、何ヶ月、何年、何十年だって、死ぬまで私が彼のそばに居続けるから。 そこからの記憶は曖昧だ。ワンワン泣きわめく私を困った表情で見ているおじさんとおばさんの顔だけが記憶の底に残っている。気づいたら、私は彼が眠る病室にいた。寝ている幼馴染の顔は、事故があったとは思えないほど綺麗だった。そっと彼の手を取って、握る。温かい。手を握ったまま、耳を心臓部分に近づける。とくん。トクンと規則正しい心臓の音が聞こえる。ちゃんと生きてるもん。ねえ、君はまだ生きたいよね。それとも君をこのままにしておくのはひどいことなのかな。私のわがままなのかな。おじさんやおばさんの言う通り、楽にしてあげた方がよかった？ねえ、答えてよ。お願いだから。また前みたいに私を安心させて。前みたいに私のそばにいて。また。私の前で笑って。
つもみたいに頭を撫でてよ。
彼の胸の中で涙を流す。悲しみをこぼすように、寂しさを吐き出すように。
お願い、お願いだから、一言一言でいいから答えて。行きたいって言って。
そこで私の手のひらにかすかな感触が走った。もしかしてと思って顔を上げて彼の顔を見る。しかし先ほどと変わらず眠っている顔があるだけだった。気のせい、
そうだよね。そんな簡単に奇跡なんて起こらないよね。
深いため息とともに今まで言えなかった言葉がこぼれ出す。
好き、好きだよ。私は君のこと大好き。
ずっと恥ずかしくて言えなかった言葉だったけど、簡単に口にすることができた。もっと早く伝えたかったな、君がこうなる前に。後悔ばかりが押し寄せる。
もっと早く伝えることができていたら、もしかしてこんなことにはならなかったのかな、
なんて意味のないことを考えていると、またかすかな感触が手のひらに。
もしかして…
私は彼の名前を呼びかける。精一杯、まるで祈るように。名前を呼ぶたびに集中しなければわからないような微弱な反応が彼の手から伝わってきた。
生きてる。
彼の顔は変わらずに安らかな眠り姿を見せているけど、手の感触が確かに私の手のひらに伝わってくる。そこで私は思い出す。植物人間になった人間にも意識があるのかもしれないということを。彼が生きている実感を覚えて涙が出そうになったけど、一番大事なことをはっきりさせなくちゃいけない。意を決して私は唇を震わせる。
ねえ、君はもう死にたい？苦しんだまま生きたくない？
恐る恐る彼の反応を待つ。彼からの反応はない。
じゃあ、行きたい？
手から今までで一番強い反応があった。
行きたい、行きたい、行きたい。
何度も何度も確認をする。その度に手のひらに感触が伝わる。私は泣きじゃくった。彼がちゃんと行きたいと意思を示してくれることに。彼を見殺しにせず済んだことに。彼を助けられたことに。彼の胸で泣き続けた。それから747日、 2年と17日間私は彼のお世話をし続けた。必死で彼のお世話を、一日も欠かすことなく、がむしゃらに呪いのおまじないを唱えながら、病みながらもずっとずっとずっとずっとずっと、いつか彼が目を覚ますその日を待ち望んで、そして748日目なんだか頭がムズムズする。起きる時間、朝日が差し込んでいるせいか、まだ目は開けられない。おかしいな、ちゃんとカーテン閉めていたはずなのに。ああ、そっか。昨日は彼の部屋にそのまま泊まったんだっけ。ぼんやりとした頭で昨日のことを思い出す。さわさわ、さわさわと頭に変な感触がする。
なーに、くすぐったいよ。
あっ！私は飛び起きて眠たい目を大きく開く。急に目を開けたせいか光が目に入り、ぼんやりとしか視界が開けない。必死に目を凝らし、夢ではないかと確かめる。目を向けた先には太陽よりまぶしい笑顔が一つ、私に向かって咲いていた。おはよう。かすれているけど聞きなじんだ声が、風の音にかき消されるようなか細い声だけど、私の耳に届いた。
ああ、
この日が来ること、ずっと待ってた。涙を我慢して、私は笑顔でこう答える。
うん、おはよう。今日もいい天気だよ。
そして私と彼との748日間に及ぶ同棲生活は終わりを迎えた。